今日恵みをいただく御言葉は吉明の五章13節から15節です。吉明の五章13節から15節。さてヨシアがエリコの近くにいた時、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけて伏しをがみ、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたは聖なるお方です。あなたの御前に私たちが来るとき、その場所は聖なる場所であり、聖なるあなたと相対するときには、あなたの聖にふさわしく私たちは対応するべきです。そのあなたの聖であられる、そのあなたと相対するその術を教えてください。この語るしもべの唇を清め、またここにいる一人一人の耳を清め、それぞれの思いと心と主の御言葉の剣の御前に差し出して、ただ私たちもヨシアのごとくひれ伏して、我が主は何をそのしもべに告げられるのですかという、この心でもってあなたの御前に立つことができますように。どうかしよう、一人一人あなたが整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよヨルダン川を渡ってですね、そしてこのイスラエルの民の準備も整いました。準備、それは2つありました。まず割礼を受けること、でもう一つが杉越の子羊を食べること。割礼、それは、もう今までの自分自身は切り捨てるという行為でした。彼らはヨルダン川という水を渡りました。水の中をくぐって、そして自分自身はもう死、あのノアの時代、それまでの肉による人々は水の下に沈んで死に絶えたように、私たち自身もですね、以前の罪深い性質に対しては水の中に死に浸して、すなわちバプテスマを受けて死に明け渡し、それから以前の肉は切り捨てて、もはやこれからは肉に従って歩みます、ただ主の御言葉に従って歩む、その決意を、肉を切り捨てることによってなします。それから杉越の子羊、この杉越祭はですね、以前のその自分自身、それは死に明け渡した後に私たちの身代わりとなってくれた子羊、それを、その血を自分の家の釜と紋中に塗り、そしてその血の印の内側でかくまわれて滅びを免れる、そのようなものが杉越祭でした。でそれも終えて、準備が整った時、ヨシアは、もういよいよ目の前に エリコの尊城壁を目にしておりました。荒野の中にそびえ立つ城壁、今まで見たこともないような堅固な町です。ヨシアはその荒野にそびえ立つ城壁をに目の前にして、それと対峙しておりました。これからどのようにこの城壁を乗り越えるんだろう、これからこの堅固な町と固く閉ざされた門に対抗してどのようにして戦っていくのだろう、ヨシアは思い巡らしていたのかもしれません。皆目見当もつきません。今までになかったことです。今までになかったような巨大な壁が立ち塞がっており、固くその行こうとしている門の扉は閉ざされております。それを目の前にしてヨシアがふと見上げると、一人の人が立っており、それも抜き身の剣を手にして立っておりました。ヨシアはその人のところに歩いていきました。で、抜き身の剣を持っている人のところにヨシアがそこに進んでいく。ヨシアはそのイスラエルの最高司令官といいますか、トップです。彼自身がその剣で殺される、そのようなリスクもあったかもしれません。ヨシアはそのようなことも思っていたかどうかわからないんですけど、とにかくヨシアはその抜き身の剣を持った人のところに進み出ていき、そして言いました。あなたは私たちにつくのか、それとも私たちの敵につくのか。新改訳ではですね、あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか、書いてあるんですけども、正確な訳ではあなたは私たちにつくのですか、それとも私たちの敵につくのですか、そういう、意味です。私たちもですね、人生の目の前に巨大な敵、巨大な壁が立ちはだかるとき、門が固く閉ざされているとき、私たちは、主はこの道に進みなさいと、この敵を打ち取りなさいと言われてるんですけども、しかしその敵があまりにも強大に見えるとき、門が固く、私たちが進むべき道が閉ざされているかのように見えるときはですね、物事何でも自分の、損になるのか得になるのか、自分の味方になるのか、それとも自分の敵になるのか、そのような損得感情の計りで主の軍の将さえもですね、神様さえもその損得感情の計りにかけて、自分の得になるのか自分の損になるのか、そのような判断、そのような価値観で見てしまいがちになってしまいます。たとえ神様であったとしても、自分の損になる、自分の味方につくのでないのだとしたら、捨て去る、そのように思うキリスト者も実は多いものです。神様はこの道じゃなきゃ嫌だ、もしそうじゃないのであれば知らない、神様あんたなんか知らない、そういうふうなキリスト者もですね、中にはおるんです。もしかしたら私たちの中にもそういう気持ちがあるのかもしれません。とにかくヨシアもですね、まず真っ先にこの、不思議な人を前にして、彼はあなたは私たちにつくのか敵につくのか、そのように、まず聞きました。主の君の将、主はそんな私たちの、自分主体な質問に対してはいいやと答えます。主の軍の将はいや、私は主の軍の将として今来たのだと答えましたね。まさきにノーといいやと言うんです。私たちの損得感情、敵につくのか味方につくのかという、そういう計りを主に持ち込むとき、主はいいやと答えます。 そして自分のご自身の所在を明らかにされます。彼は主の軍の将として来た。この主の軍の将を前にしてですね、ヨシアは非常に正しい対応を取りました。ヨシアはまず顔を地につけて伏し拝みました。自らをですね、その主の御前に低くしたんですね。私たちも主の前に、主の御言葉の剣を前にして立つとき、相手が主であり御言葉であるのが分かったのであるならば、私たちは立っているのをやめてひれ伏して伏し拝むべきです。そして、ヨシアは言いました。我が主は何をそのしもべにつけられるのですか。この言葉はもう非常に正しい言葉です。からヨシアは我が主は何をそのしもべに、もうまさしく主従関係を彼は明らかにしましたね。どなたが主であり誰がしもべなのか。ヨシアはこの主の軍の将に、我が主は、ね、我が主が何をそのしもべに。ですから私たちも御言葉を前にして、御言葉なる主が主であり、私たちはそれに従う者、そのしもべ、ね、しもべは奴隷という意味です。ただ主人の言うことを言いつけよう、ただそれがその奴隷にとっていい気持ちであっても悪い気持ちであっても、それに服従するのが奴隷というものです。ヨシアは自分は主のしもべであると告白しました。これが正しい対応です。まず主の御前にひれ伏して、そして主従関係を明らかにし、どなたが主であり、要するにイエスが主であり、そして自分はそのしもべ、言いつけに従うということ、それが御言葉の剣を前にして取るべき対応です。このようにですね、主を御前にして御言葉に従う従わないよ、主従関係を明らかにし、明らかにして私は主のしもべです、御言葉に従いますという、この正しい対応を取るとき、主は主の計り事を告げられます。いかにしてこの城壁を攻略するか、いかにこの立ちはだかるそびえ立つエリコ城の城壁を攻略するべきか、それを主は教えてくださいます。主の軍の将はですね、そのまずその前に、あなたはあなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである、言います。主の御言葉の剣が立った時、そこは聖なるところとして、そして今まで履いてきた自分の履物を脱がなくてはならないと主の軍の将は言われます。私たちもですね、御言葉の剣を相対した時、それまでの、ね、自分の足で歩んできたその足の歩み、その行い、その足の履物にはいろいろな塵がついております。世の中を渡り歩いてきたところ、いろんな固定概念だとか、いろいろな思い込みだとか、いろいろな、受けてきた傷だとか、そういった誇りが、汚いものがついております。人間的な思い、世を見てきて、汚れを受けてきた、その足の靴を脱がなくてはならないんですね。ヨシアはその通りにしました。その通りにすると主の軍の将は、その計略を教えられます。がしかしその計略の内容というものはですね、およそ世の中の、将軍が、考えうるのには到底考えないような、人の目には愚かに見えるような内容を、突きつけてきます。それは6章以降のところで 見るんですけども、およそ人間がですね、その主の軍の計り、将の計り事、どん んなに素晴らしい計略なんだろうか、ね、軍をこことそこに配置してとか、あるいは、これこれの兵器を開発しなさいとか、そういった、ことを人は考えるんですけども、そうした人間のですね、なんか最高技術だとか、そういった優れた計略だとか、そういったものではないんですね。人の目で見たら優れたものではないんです。むしろ愚かに見えることを主の軍の将はその後ヨシアに、これに従って歩みなさいと言ってくるんですが、それは次回に回すとしまして、とにかく私たちもですね、主を前にして主が示される、これのことをしなさいと、それがとても何か、愚かなことに聞こえます。そしていてそれでいてとても、ね、簡単な、ね、言葉通りに行うにはあまりにも、ね、簡単、ね、自分の、剣を持って槍を持って、戦闘スキルを磨いてとかそういう難しいことではなく、むしろ、これこれね歩みなさい、そのようなことなんですね。御言葉の剣を前にするとき、私たちは逆に試されるんですね。あなたは御言葉につくのか、それとも御言葉の敵につくのか、逆に問われるんです。ヨシアはあなたは私たちにつくのか、それとも敵につくのかと問いましたが、しかし主の側は皆さんに逆に転じします。あなたは御言葉に聞き従うのか、それとも御言葉以外に聞き従うのか。御言葉の剣は生きています。御言葉の剣には力があります。両刃の剣よりも鋭く魂と霊を切り分けます。関節と骨髄の分かれ目さえも差し通して心のいろいろな考えや計りごとを判別します。御言葉の剣が差し出されるとき、ね、その御言葉の内容、それは人の知恵に照らし合わせれば愚かに見えるもの。でもその御言葉に従うのか、それとも御言葉の敵に従うのか、それが逆に私たちに問われるんですね。ヨシアは結果的に御言葉に従い通しました。あえて、ね、人の目には愚かに見えるようなことをさえも、ね、従い通し、そして、最終的にはこのエリコは城壁は打ち崩されて、エリコの全ての者たちは整絶されるんですけども、聖書にもですね、御言葉の剣が対峙する場面が他にもあります。例えばバラム、あの吉が預言者のバラムですね、神明記で学びました。彼の前にも御言葉の主の剣が相対峙しました。バラムは自分の欲望に駆られて神の民を売り飛ばすようなそういう愚かを演じ、そしてその報酬を得ようとしてですね、ロバをせき立てて行こうとしたところ、ロバには主のその御言葉の剣が、ね、抜き身の剣を持って立っているのが見えて、それでそれを避けたんですが、しかしバラムは欲に目が塞がれて、ね、そのヨシアの足の靴、世のその覆いがかかっていて、欲望の覆いが目にかかっていてですね、バラムは主が見えず、また剣も見えませんでした。でそれでロバはせき立てて、で結局、ね、そのロバに救われるんですけども、でもそれでもですね、御言葉の剣が目の前に差し出されてもですね、バラムはそれでもなお、その不義の報酬を受け取って、そして結局バラムは滅んでしまいました。で御言葉の剣が対峙した時にバラムは御言葉ではなく、ね、主の敵である自分自身の欲望だとか不義の報酬の方を選んだんです。結局ですね、バラムは、そんなわずか半年も、ね、1年未満で、ね、その報酬を受け取って1年未満で剣で刺し殺されてしまいました。主の御言葉の剣が立つ時、他にはですね、ダビデの前に立ったこともあります。ダビデがですね、主から いろいろな祝福を受けました。敵に勝利しました。そして王国は安定しました。その安定したところでダビデの心に、欲望が湧き起こってですね、我が軍の数を数えようと、そういう欲望が湧き起こってきました。ヨシアのその部下であるヨアブがですね、それを差し止めようとしました。どうかあなたの、その民が 何倍にも増え広がりますように。どうしてそんな、ね、人々を数えるというそういう罪を主の前に犯すのですかっていうヨシア、ヨアブが諭したんですが、でもダビデは聞かずに、あくまでその民衆を数えさせました。で、数えた結果ダビデ自身もですね、我に返って自分は罪を犯した。で、主に信頼するのではなく、なんか主が与えてくださった祝福であるのに、その自分の軍勢を数えて、それはあたかも自分の力であるかのような誇りをですね、誇ろうとしたんですね。ダビデは自分がしたことを思い返し、それが罪だったと知りました。で、その結果主から災いが下されます。3日間の疫病が下されます。で、ダビデが目を上げてみると、主の使いが抜き身の剣をイスラエルに差し出しているのを見ました。ダビデはその見つかりとその剣を見て、ひれ伏して、私が罪を犯したんです、どうかこの、ね、イスラエルの羊たちをに災い下さないでください、災いは私とその家族に下してくださいと、ひれ伏して、願いました。そうしてですね、ダビデは主の御前に悔い改めて、そして自分が罪を犯したということ、主のその剣の前にひれ伏したところ、災いは3日で終わりました。で、そしてその主の使いがですね、その剣を差し伸べていたその場所、確かオルナンという人のその、土地だったと思うんですけども、その土地をですね、ダビデは、その土地を買い取って、その場所にが後にソロモンが建てる神殿が建つ場所と なったんです。御言葉の剣を前にして、それでも御言葉の剣を乗り越えて欲望に駆られてロバをせき立てたりすると、その人自身が滅ぼされてしまうんです。でも御言葉の剣が立った時、それに従順し服従するのであるならば、ダビデのように命を得て、そしてその場所に神殿が立つんです。ヨシアは初めから非常に正しい対応を取りました。ヨシアは最初は主の軍の将にさえも、あなたは私たちの味方なのですか、それとも敵なのですかと言いましたが、しかし逆に相手が主であることを知り、その手に持っている剣が御言葉であるのを知った時、正しい対応を取りました。ひれ伏して拝み、主従関係を明らかにしました。そして履物の靴を脱ぎました。世の塵、汚れ、思い込み、それを全て脱ぎ尽くしました。そうすると主の軍の将はヨシアに、主の軍の戦略、神の国の戦い方、その末目の前に立ちはだかっている城壁を打ち崩す、その攻略方法を教えてくださるんです。皆さんも御言葉を前に対峙したとき、御言葉の剣を前にしたとき、御言葉は皆さんを差し貫きます。心と思い込みを差し貫きます。それまで頼ってきた方法、それが切り捨てられることを主の軍の将は要求します。皆さん自身の心、思い込み、関節、骨髄を差し貫く御言葉の剣に差し出して、それを切り分けるとき、主は皆さんの前に立ちはだかっている城壁を崩す方法を教えてくださいます。皆さんの目の前には何が立ちはだかっているでしょうか。病でしょうか、貧しさでしょうか、あるいは敵でしょうか、いろいろな 城壁が立ちはだかっているかもしれませんが、しかし主の御言葉の前にひれ伏して主従関係を明らかにし、主が主であり自分はそのしもべであることを明らかにし、それまでの思い込みという履物を脱ぐのであるならば、主はそれらを攻略する方法を教えてくださいます。その御言葉の剣が当たった時、それでも、ね、不義の報酬を愛したバラムは剣で滅びました。しかし悔い改めた、ね、ダビデは命を得たばかりでなく、その場所が主を礼拝する場所になりました。皆さんはどちらどうでしょうか。主の御言葉を前にして主の御言葉につくのでしょうか、それとも主の御言葉の敵につくでしょうか。どうか皆さんは御言葉に従順服従して、そして祝福を勝ち取り、皆さんの目の前に立ちはだかるエリコを見事打ち破る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちの前に立ちはだかるエリコを前にした時、御言葉に従順服従するか、それとも御言葉の敵、すなわち自分自身の欲望だとか、あるいは思い込み、そちらの方を取るのか、今相対峙しております。主よ、どうぞ私たちはただ御言葉を選び取り、主を主とし、イエス様を主とし、私たちはその主のしもべであると、奴隷であると、追いつけには何でも従いますという心構えでもって相対峙することができますように。ヨシアは足の履物を脱ぎました。それと同じように私たちもそれまで歩んできた経験やスキル、思い込み、そういったものを捨てて、ただ主の御前に相対峙して主の御声に聞き従うものでありますように。主がこの道を行けという言われるのであるならば、その道がいかに人の目には愚かに見えようとも、その道を進むことができますように背を導いてください。今日いただいたこの御言葉の剣に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。